マダムソングライターひろねのおほほ部屋。
皆さん、こんばんマダム。見た目はアラフォー、心は二十歳。マダムソングライターのひろねでございます。おほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ。やってまいりました。火曜日のこの時間。スナック、ひろねのおほほ部屋、始まるよ。ほほほほほほ。今週で10月も終わり。早いですよね。年の初めに立てた目標、目処が立っている方はどのくらいいらっしゃるのかしら。マダムはね、ほら、1月下旬に入院しちゃったんだけれどもね。まあそこからさ、いろいろと予定が狂っちゃってさ、今はさ、時の流れに身を任せって感じで過ごしちゃってるわけですよ。でもね、まだ2ヶ月ありますからね。あと2ヶ月しかないって思うのか、まだ2ヶ月あるかっていう風な感じでね、気持ちがね、いろいろとさ揺れるわけなんですけれども、まあここで気持ちを切り替えて今からできることをやっていくってことも悪くないわよね。一つのことに縛られると目線がそこしか行かなくなる。でもさ、違う角度から見ると景色が変わっていく。固執することなく柔軟に行けば最終的に自分的に納得いく結果になるんじゃないかな。なんてさ、思うわけですよ。まあ、そんなこんなで、なんだかんだ乗り切ろうねってことも含めまして、乾杯と行きましょうか。無理やりこじつけてますが。それでは皆さん、グラスを手に取りまして、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。さてさてさて、冒頭でも時間が過ぎるのは早いってお話しさせていただきましたが、子供の頃ってさ、もっと時間の流れがゆったりだった気がするんだよね。まあこれマダムの気のせいかなとも思ったりもしたんだけれども、実はこれ年を取るにつれて時間の流れが早く感じるっていう、ジャネーの法則によるものなんだって。何それ。じゃあね、またねって感じ。ってつまらないこと言っちゃったけど。このね、ジャネーの法則。19世紀のフランスの哲学者、ポール・ジャネーという方が提唱したもので、その老い、心理学者ピエール・ジャネーという方が著書で紹介されたことで広く認知されたんだって。なんかさ、すごいよね。親族に哲学者と心理学者がいるなんてさ、これエリート一族じゃんねー。じゃねーってまたさ、ダジャレ言っちゃったけど。まあこのダジャレでジャネーの法則を覚えてくれたらいいのかな、なんちゃってね。ほほほほほほ。まあ話戻しますけれども、人生80年とか100年とか言われてるけれども、このジャネーの法則によると、生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例するっていうんだって。何？どういうこと？って思うよね。何？年齢に反比例って何？ってさ。まあ簡単に言うと、年齢が上がっていくにつれて、時間が 早く過ぎるように感じることっていうわけなんだけれども、実はね、この感覚はおそらくほぼ全ての人間が実感している疑いようのない事実なんだよね。このジャネーの法則ではね、50歳の人の10日間あるじゃない？これはね、5歳の人の1日に当たるって言われてるのよ。つまりね、5歳と50歳では10倍の速さで月日の流れが変わっていくように本当に感じてるってわけよ。10倍だよ、10倍。そりゃさ、5歳の時と比べてさ、早く時間が過ぎていくっていう風に感じるわけだよね。そしてさ、これ年を重ねることによりさらに時間の流れが早く感じていくんだって。ってことはね、50歳より60歳、60歳より80歳、もうどうなっちゃうのって感じだよね。なんか恐ろしいよね。まあさ、大人も子供も時間は平均的に与えられているものなんだけれどもさ、実際の時間の流れが早くなっているわけではないんだけどね。この時間の流れが、まあ、早く感じる体感っていうのは主観的な体感時間の話なわけなんだけれども、じゃあさ、このなぜね、年を取ると時間の流れを早く感じていくのか、これね、いくつか理由があるんだよね。ではでは、この理由について説明したいと思います。調べたからさ。まず理由その1、人生に占める時間の割合が変わるからっていう説があるんだよね。え、何？ちょっと待って、どういうことって思うでしょ？まあ、さっきもさ、ほら、言ったと思うんだけれども、例えば、5歳の子供にとっての1年は、人生の5分の1なわけよ。これがね、20歳の人にとって、1年は人生の20分の1。これがね、80の人にとっては、1年は人生の80分の1っていう風になるわけよ。だからさ、同じ1年でも人生に占める割合が異なっていくから、相対的に時間の流れが早く感じていくようになるわけってことなわけよ。生きていた時間によって体感時間が変わっていくってわけだよね。まあ続いていくよ。時間の流れが早く感じる、そういう理由の二つ目には、新しい刺激がなくなって生活が単調になるからっていうふうに言われてるんだよね。皆さんさ、子供の頃を思い出してみてほしいんだけれども、小さい頃って知らないことばかりで、全てが好奇心に満ち溢れて、毎日楽しいことばかりで、見るもの、感じるもの、全てが刺激に溢れて、ワクワクしてたはずなんだよね。だけどさ、大人になると、すでに経験したことが多くなってきて、その今まで感じてきた刺激、そういうものに慣れてきて、好奇心も低下していくわけよ。で、仕事や家事など同じこと、単調に繰り返すことが多くなってきたわけないのよね、大人になるにつれて。で、要はさ、このいろいろな刺激がなくなった単調な毎日を同じようなルーティンで生活するようになった結果、時間の流れが早く感じるようになってきたってことなんだけれども、逆にさ、言えば、最近時間の流れが早く感じるようになっているっていう方はね、単調で面白みのない退屈な生活を送っているっていうね、サインなんだよね。では、ここで問題です。体感的に 人生の半分を終えるのは何歳の時だと思いますか？これはね、物心ついた3歳を人生のスタート地点って考える場合と、0歳をスタート地点と考える場合で答えが変わるんだけれどもさ、まあ今回はね、よく言われる3歳をスタートとして90歳まで生きるって仮定した場合で考えてみてほしいんだよ。それでは時間スタート。チチチチチチチチチチチチチチチチチチチ、はい、時間です。この場合なんですけれども、体感的に20歳前後で人生の半分を終えている、そういう体感って言われてるんだって。ちなみに0歳をスタートって考える場合は、10歳前後で人生の半分を終えているっていう風に感じているわけなんだよね。そんなに早く折り返し地点来てたのって思うよね。あくまでもこれ体感なんだけれども、でも確かに小さい頃っていうか、若い頃の記憶の方が覚えていることも多かったりするんだよね。保育園の時とか小学校の頃の記憶って、まあ確かに曖昧だったりするけど、印象に残っていることが多かったりするんだけれどもさ、もちろんね、大人になってからの記憶も覚えてたりするけれども、子供の頃の記憶っていうのと大人になってからの記憶って、この子供大人って二つに分かれている、そんな気がするんだよね。若い頃のさ、昔って1年前だったりするけれども、マダムくらいの年になると10年くらい前までは最近の部類になっちゃうんだよね。もうもちろんさ、物事にもよるけれどもさ、まあ10代から20代の10年と40代から50代の10年じゃ意味合いが違ってくるじゃない？だってさ、10歳から10年だと子供から大人に変化するってわけだけどさ、これ40歳から50歳だと大人が少し年を取ったっていうくらいだもんね。えらい違いだよね。でさ、若い頃はさ、若さはお金じゃ買えないから財産よーとか言われてたけど、でもね、ほんとそうだって思うよ。あの頃ね、もっとこういうことを教えてくれる人とかがいたらさ、もう少しさ、マダムも考え方変わってたのかなって思うんだけどもさ。まあね、いくら人に言われても、当時はさ、へへーんって感じで聞く耳持てなかったかもしれないけどね。だから今の若い人にはね、ちゃんと言いたいよね。時間は有限だからねって。まあ実際にはさ、なかなか人の意見を聞けない年頃ってあるからさ、いくらさ、言っても右から左へ受け流しちゃったりとかさ、馬の耳に念仏みたいなんだろうけどさ、これも経験していけばいいのかなーって思うよ。ほほほほほ。さーて話を戻しまして。じゃあね、このまま年々年を重ねるごとに体感時間が短く感じていくだけなのかーって。体感時間を長くする方法はないのかなーってことなんだけれども、実はね、あるんだよね。体感時間を長く感じるようにするには、子供時代の生活がヒントになってるわけなんだけども。ではね、皆さん、子供の頃を思い出してほしいんだけれども、好奇心旺盛な子供の頃のこと、毎日新しいことに果敢にチャレンジしてたと思うんだよね。まあ、チャレンジしようとしてなくても、見るもの、聞くものが新しいものに溢れていたんじゃないかなーって。だけどね、大人になるとさ、新しいことに触れることがなくなってきてさ、ましてやチャレンジをしなくなって、不安の少ない慣れたことを繰り返していくわけなのよ。 まあ心当たりあると思うんだけれども、皆さんね、先ほども言ったけれども慣れた生活を送っている場合は体感時間が早いんだよ。じゃあどうすればいいのか。好奇心を忘れずに常に成長する意識が大切なんだよね。そういえばさ、いつも若々しくいる人って何かいつも新しいことにチャレンジしたりしている。そういうね、イメージがあるんだよね。このチャレンジってものすごい大それたことじゃなくていいわけよ。まあ会社勤めの方なら副業を始めてみたりとか、運動不足の人は週末にスポーツをしてみたり、読書をしない人は図書館に足を運んでみたりと、今まで自分がやらなかったことにチャレンジしてみる。自分が慣れた生活ではなく、少しストレスを感じるような新しいチャレンジに取り組むことで、体感時間が長く感じるようになるってわけなんだよね。まあもっと身近なことで言うとさ、新しい料理にチャレンジしてみたり、散歩している方ならいつもと違うルート散歩してみたりとかさ、あとはいつも行っているスーパーとは違うスーパーで買い物したり、身近なことで新しいことにチャレンジするでいいんだよ。とにかく小さなことでも変化をつけていく。それが体感時間を長くするコツだって言われてるんだよね。あとね、新しいことを始めるなら朝の時間を有効活用するってのもいいんだよね。よくさ、早起きは三文の徳って言うけれども、早く起きると時間を有効に使える気がするんだよね。マダムはね、今早朝のお仕事してるんだけれども、昔はね、遅く起きてなんとなく過ごしてたんだけれども、その頃と比べると確かに気持ち的になんか時間にも余裕がある気がするんだよね。あとね、何か楽しみなイベントを用意しておくのもいいかもしれないよね。イベント当日を迎えるまではさ、ワクワクしてて、まだかな、あと何日かなって感じで待ち遠しくなるじゃない。その待っている間は時間が長く感じたりしない？この感覚を利用すれば意図的に体感時間を長くすることができるんだよね。若い人ならばさ、例えばさ、週末に恋人とのデートを入れたりとか、家族がいる人ならばお食事会とかさ、旅行を計画したりとかさ、楽しい予定をね、たくさんカレンダーに入れることで、楽しいことを待つ時間を作り出せば、ワクワクしながら待つわけだからさ、体感時間が長く感じるようになるわけなのよ。この予定を入れるということも、たくさんのことに興味を持つ、好奇心に結びつくっていうことにつながるからね。あとはね、なんかね、昼寝を活用するのもいいんだって。昼寝するとさ、体感時間が短くなってしまうんじゃないのって思うじゃない？実はね、そうじゃないんだって。この昼寝を活用する場合の過ごし方なんだけれども、1、早起きをする。2、全力で活動する。3、昼寝で回復。4、回復後全力でまた活動するという流れを作るんだけれどもね、この昼寝を取り入れることで全力で活動する時間を増やすっていうことなわけよ。量よりも質ってことなんだって。疲れた体でダラダラと過ごすよりも、昼寝を取り入れることでリフレッシュして活動の質を高めていく。これが大切なんだって。まあ結果的にね、生産性が上がり、充実感を感じるようになっていくって。 まあここでね、注意しなきゃいけないのが、昼寝するなら短時間でダラダラ寝ないってことなんだよね。昼寝は30分ほどで切り上げていく。それ以上だとかえって体がだるくなるし、時間ももったいなくなるからね。効果的に昼寝を取り入れるっていうことで、1日が体感で2日っていう風になる場合もあるらしいのよ。だからぜひ体感時間を長くすべく上手に昼寝を取り入れてほしいなーって思うわけよ。ここまでがね、体感時間を長くする方法なんだけれども、まあね、あんまりいないだろうけれども、逆にね、体感時間を短くしたい人、こういう方はね、どうしたらいいのかなんだけれども、今まで紹介した内容の反対を行えばいいわけなんだけれどもね。つまり、慣れていて刺激を感じないことを淡々とこなせばいい。これね、毎日同じことを繰り返すことで体感時間はどんどん短くなっていく。まあ今までと同じ生活を繰り返せば、体感時間短くなっていくってわけなんだけれどもね。まあもしね、皆さんが最近体感時間がさらに早くなったなーって感じている、そういう人はね、成長の少ない刺激のない毎日を送っているサインかもしれないよ。ちょっとさ、振り返ってみてね。ということで、体感時間を長くしたい場合、まとめていくよ。ジャネーの法則により、人は年を取るにつれ時間の流れが早く感じていく。体感的には20歳で人生の半分を終えている。時間の流れを長く感じるためには、子供時代のように積極的に新しいチャレンジをする。楽しい予定をたくさん入れて、楽しみを待つ時間を増やしていく。まあこんな感じなんだけれどもね。子供の頃のように刺激にあふれた楽しい毎日を過ごすことを心がけていく。皆さんもね、これを機に自分の生活を見直して何か新しいチャレンジをしてみてほしいなーって思っているので、皆さんもこれを機に自分の生活を見直してみて、こんなことチャレンジしたよっていうことあったら、マダムにぜひ教えてね。おほほほほほほ。ここで占う気のない占い師めいちゃんの今週の開運アドバイス聞いてね。三択になってるから聞き逃さないでね。
占う気のない占い師めいです。ABC 三択です。気になるアルファベットはどれですか？ A を選んだあなた、以前までならスムーズにできていたことがうまくできないような流れになっていませんか？ペースがスローダウンしているだけであり、すべてはいい方向へと向かっていくタイミング待ちかもしれません。目の前のことに全力を尽くすことを続けていきましょう。ラッキーカラーは黒、ラッキーナンバーは9、開運フードは黒ごまや黒豆、開運アイテムはボールペン、開運する場所は水の流れが見える場所。 B を選んだあなた、大転換が起きている。今大きく変わろうとしています。まさに人生のターニングポイントを迎えているかも。日常の小さいことからで大丈夫です。まずは自分がどうしたいのかを決めてみましょう。ラッキーカラーは虹色、ラッキーナンバーは28、開運フードは緑黄色野菜、開運アイテムはチケット、開運する場所は大きな駅。 C を選んだあなた、もう準備は整っています。もし整っていないと感じているなら、もう少し自分をいたわってみてください。自分だけではなく、まずは身近な人へ 思いやりを持って接してみてください。少しずつあなたの思いは広がりを見せてくれるはずです。ラッキーカラーは朱色、ラッキーナンバーは16、開運フードは焼肉、開運アイテムはキャンドルやお香、開運する場所は温泉。開運アドバイス、参考にしてみてください。
はい、いかがでしたか？皆さん、何を選びましたか？マダムは今回 C を選びました。みんなもぜひめいちゃんの開運アドバイス参考にしてね。ここでこのおほほ部屋に寄せられた感想をご紹介いたします。前回のマダムのセルフ回を聞いてくださっての感想です。ラジオネームももさん、10月21日ひろねのおほほ部屋、今夜も聞かせていただきました。今日は高市内閣に決まりました。毎日テレビで見ておりましたが、今回は今までにない形でしたね。マダムのお話は何気なく話されておりますが、他国の人は常識ある行動であってほしいですね。私のそばに住んでいる方はとても素敵な方なんですよ。お国柄かしら。マダムの電車の中で譲り合える行動、できそうでできない方が多いですね。一人の行動が連鎖されるんですね。マダムは何気なくお話しされておりますが、マダムは素敵で優しい心をお持ちですね。今宵も心地よいお話を聞かせていただきありがとうございました。次回も楽しみです。秋を通り越し、明日から冬の寒い日とのこと、ご自愛くださいね。とのことでした。ももさん、ありがマダム。先週はね、移民問題についていろいろとマダムの思いの丈を話させていただいたんですよね。高市政権がこれからどうなっていくかも見ものですよね。私たちはね、政治を監視していかなければいけないよね。これからもね、マダムがいろいろと感じたこと、思ったことについて話していくからさ、ある意味マニアックだけど、ぜひそんなマニアックな話み楽しみにお待ちくださいませませ。この番組では皆様からのご意見ご感想受け付けております。また流してほしい曲のリクエストもお待ちしております。マダムの X、旧 Twitter や Instagram のリプランや DM、または公式 LINE へ送っていただいても OK ですよ。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。さて、気がついたらお別れのお時間となりました。次回もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。
See you next time.